Good afternoon.
皆さんこんにちは。
Welcome to KBF.
KBF へようこそ。
And、I'm wearing a suit today.、
今日はちょっと私スーツ着てるんですけども。
That's because after this,、I'll be going to、awake.、
なぜならこの後すぐに前夜式の方に向かう会なんです。
Yes. I'll change my necktie at that time to a black one.
後でネクタイも変えようとは思ってます。
Yes. And already,、Kat-chan and Heidi have gone ahead to Kakogawa.
かっちゃんとアリちゃんもすでに先に向かってるんですが、
mm-hmm. And so, what happened was, remember last week we had the baptism certificate for someone who couldn't come.
で先週なんですけれどもここで来られない方のために洗礼式のその証書を渡したことがあったのを覚えてらっしゃるでしょうか。
Yes, she had just been baptized 2 weeks ago.
約2週間前にその方は、洗礼を受けられました。
Because she was expected to pass away from cancer.
で彼女はそのがんでも亡くなる寸前だったんですね。
And so we went there and, it was amazing how God worked.
そして私たちがそこに行って本当に神様の素晴らしい働きを目の当たりにしたんです。
And, this past week, her name is Etsuko-san.
で彼女の名前は悦子さんというんですけれども、
so,
先週、
悦子梅野さん、
梅野悦子さんという方ですが、
and, we know, 梅本さん、her brother who's usually here。
そして彼女のお兄ちゃんが梅本さんでよくここに来てギター弾いたりとかしてます。
And I understand that, this past week, 梅本さん was able to talk with her quite a bit.
She was good enough.この1週間梅本さんはその妹さんと悦子さんと結構おしゃべりすることができたと聞いています。もしかしたらこれから回復するのかもというそういう希望も見てたんです。そして突然ですけども昨日天に召されました。
そして彼らは小さな集まり
そしてその前夜式告別式は家族葬のちっちゃな集まりでやろうと行われる予定なんです。
And so please pray for the, KBF pastor team who will be, going there.
KBF の牧師チームもそこに行ってその式に参加するのでどうぞ皆さん祈りに覚えておいてください。
And I'll be leading the 前夜式 tonight the, and the 告別式 tomorrow.
で今晩の前夜式と明日の告別式をロイドさんがその式をリードすることになっています。
もう一つ
皆さんとシェアしたいのはもうコロナウイルスのことで皆さんどないにやってんのってドキドキしてると思うんです。
What are we at KBF going to do about that?
KBF はじゃあどうやって対応していくのって
And if you, checked Facebook, there's a note notice from me.
の Facebook をチェックされたら、その昨日なんですけれども、こういう案内を上げてたんです。
And the notice says that we'll have services, we plan to have services as usual.
いつも通り礼拝は行いますよっていうアナウンサーを載せました。
But, we will also have the sanitizer at the door for.Cleaning your hands.
そして入り口のところには消毒液も置いてますよということもお知らせしています。
And amazing, I heard that in Tokyo area, because people are using sanitizers afraid of the coronavirus, that actually the annual virus that every year comes has been reduced.
ですごく驚くべきことなんですけれども、東京でその消毒液を皆さんが使っているので、このいつもあるウイルス自体も減っているということを聞きました。
And, the regular, every year, the virus is no good too.
で毎年入ってくるウイルスも私たちの体には悪いものですよね。
And so, it's a good idea to use that on your way out the door today.
なので入るとき帰るときもその消毒液で手を洗うのはすごくいいことかなと思います。
And for any elderly people or people who are not feeling so good, go ahead and, study the Bible and pray at home.
でご高齢者の方とかちょっと具合が悪いなって感じてられる方はどうぞお家で聖書勉強するなりオンライン
And those who can access the internet, we always have a message loaded up the day after, I believe, day or two after.
オンラインでもメッセージが聞けるので、どうぞそちらの方をご利用ください。
And so we might also try to take a video. This morning's service, I took a video of.
で、ビデオでも配信もできたらなと思っていまして、今日は試験的に朝礼拝の方ビデオをちょっと撮ってみました。
And if you are a person who watches TV, you've heard too much news about the coronavirus, right?
皆さんテレビを見てると、あまりにもたくさんのコロナウイルスの情報を聞いてると思うんです。
The more you look at it, the higher the fear level goes.
で、聞けば聞くほどなんか恐れのレベルも上がっていくような。
And it's perfect that James is going to speak about fighting fear.
で、今日のメッセージは素晴らしいタイミングなんですけれども、ジェームさんが恐れと戦うことを話してくれます。
And he said that, I talked with him, he said he wasn't thinking about the virus when he made this message.
で、このメッセージを準備しているときに、ジェームさんはそのコロナウイルスのこと全然考えてなかったそうですが。
So don't apply it just to that, but to your whole life.
だからそのコロナウイルスだけに限らず自分の人生すべてのことにおいて適応してみてください。
Welcome, James Brown.
ジェームズ・ブラウンさん迎えましょう。
Well, it's wonderful to be back here.Sharing from God's Word at the KBF, this time in English.
で、今回もまた、KBF でこうやってメッセージ分かち合うことがすごく嬉しいんですけれども、今回は私は英語でシェアしていきます。
I was thinking about it earlier and I realized that this is actually the first time I've ever preached in English outside of Bible college, so pray for me.
ちょっと考えてみたんですけれども、その聖書学校で説教する以外、英語で話すっていうのは初めてなんですね。なので皆さんお祈りの方で支えてください。
And of course, also for my wonderful interpreter.
通訳者のためにもよろしくお願いします。
I have this weird Northern Irish accent, so hopefully she can understand me okay.
このアイルランド訛りの言葉、ちょっと分かるように祈っとってください。
I want to start by reading a short passage from the Bible. It's not written on your notes, but it will be up here on the screen.
で、聖書の中から話を読みたいんですが、ノートには載ってないので、この上に出てくるスクリーンの方をご覧ください。
So it's Matthew 14, verses 25 to 32. And I'll read it in English and then get you to read it in Japanese.
マタイの福音書の14章の25節から32節、最初に英語で読んで、その後に日本語で読んでいきます。
So, Matthew 14:25-32. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it's I, don't be afraid.Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus reached out his hand and caught him. Oh, you of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down.
すると真夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。 そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。
Let's pray.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
still our hearts now in your presence.
私たち の, あの心を沈めて今、ここにいてください。
Help us to correctly understand your word through the power of your spirit.
聖霊様の力であなたの言葉を正確に受け取ることができますように。
We just pray that this message would be a blessing, a strengthening, and an encouragement to everyone who hears it.
このメッセージが聞く者にとって本当に祝福となり、また励まし、力となっていきますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。
Okay, so today's title is Fighting Fear.
で、今日の、あのメッセージのタイトルは恐れと戦うです。
So today I want to talk to you about fear.
この恐れのことについて語りたいと思うんです。
So the most common command in the Bible is do not fear, do not be afraid.
でも聖書の中でよく出てくる命令というのは恐れるな、おののくなという言葉です。
It actually appears about 150 times in the Bible.
だいたい聖書の中で150回ぐらい出てくる言葉です。
Do not fear, do not be afraid.
恐れるな、おののくな。
So what's fear?
じゃあこの恐れって何でしょうか?
Fear is quite simply a lack of peace in your heart.
で、この恐れっていうのはの心の中に平安がない状態のことです。
It's the number one problem facing society today.
今日の社会が面している一対一の問題です。
And it comes in all sorts of shapes and forms.
そしていろんな形でそれが出てくるんですね。
So we have fear, dread, worry, insecurity, panic, nervousness, paranoia, timidity, insomnia, anxiety, stress.
恐れ、恐怖、心配、不安定、パニック、緊張、被害妄想、臆病、不眠症、不安、そしてストレス。
And doctors recognize the impact of all this fear and stress on your body.
で、お医者さんはこの恐れがどれだけ自分たちの体に影響を及ぼすかということをちゃんと気づいてるんです。
They say that over 75% of all hospital visits are for stress-related ailments.
で、お医者さんを訪れる 75% 以上の人がそのストレスから来るストレスに関連する病気なんだということ。
So we're talking high blood pressure, heart problems, diabetes, skin conditions, headaches, asthma, arthritis, cancer, strokes, stomach ulcers, lung disease, neck and back pain, and even the most common cold and flu have all been linked to anxiety and stress.
で、この高血圧、心臓病、糖尿病、皮膚病、頭痛、喘息、関節炎、がん、脳卒中、胃潰瘍、そして肺の病気、首とか腰の痛み、そしてもう普通の風邪とかインフルエンザもこのストレスや心配、恐れから来るものだというふうに関連付けられています。
So the effects on your mind are obvious. It's depression and anxiety.
で、それに今度心に影響を与えるのもすごく明らかになってまして、その不安もそうですけれども、うつも関わってきます。
Fear will also affect you spiritually because it interferes with your relationship with God the Father. It creates a barrier between you and Him.
その恐れは今度は霊的にも影響があります。そして神様との関係の邪魔になるものになってくるんです。
So it's no wonder we're commanded over 150 times in the Bible, do not fear, do not be surprised, do not be afraid.
そこまで悪い影響があるんだったら、聖書の中で恐れるなって言われるのも最もだなと思います。
So the opposite of fear is faith.
この恐れの反対は信仰です。
Faith in God.
神様。
Faith in God.
神様に対する信仰。
Faith in His love for you.
皆さんに対する愛、
Faith in his promises.
そして神様の約束に対する信仰、
Faith that God cares for you and wants only the best for you.
神様が皆さんのことを気にかけて、そして皆さんに対してのベストをいつも思っているよっていう、そのことに対する信仰。
So fear is the opposite of faith.
この恐れに対する反対が、信仰です。
We are commanded in the Bible, fear not.
聖書の中で私たちは恐れるなと命じられています。
Do not steal, do not kill, do not lie, do not fear.
盗むなかれ、恐れるなかれ、殺すなかれ、恐れるなかれ。
But there's more to it than that.
それ以上にも、
You can't just command someone to fear not.
でも単にその恐れるなだけではその人を恐れさせることができないんですね。恐れないようにさせることはできないんです。
If anything, that will only make them more afraid.
もしそういうふうにしてしまうと、その言葉でもっと恐れが増えてしまうだけなんです。
So you need to provide an alternative to the fear.
恐れの代わりになるものを提供しないといけないんです。
And in the Bible we see God gives us this alternative.
聖書を見ると神様はその代用品、恐れの代わりになるものを与えてくれているのが見えます。
So nearly every time this command appears in the Bible, it's in the context of "For I am with you."
この恐れるなって言われる言葉が出てくるときには、どんな文章で出てくるかっていうと、神様が私が共にいるから、その言葉とともに恐れるなという言葉を言ってくれています。
Every time the Bible says "Fear not, do not be afraid." It's followed immediately after by, or comes immediately before, or somehow relates to the fact that God is with us.
この聖書の中で恐れるなっていう言葉が出てくると、その直前もしくはその後に私が共にいるからだっていう言葉がついてくるんです。
Fear not, for I am with you.
恐れるな、私が共にいるから。
So we have a couple examples of this.
で、その例が何個かあります。
One is in Joshua chapter 1 and verse 9.
ヨシュア記の一章の9節。
I'll read it. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go.
私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
And another example is in Isaiah 41 verse 10.
もう一つはイザヤ書の41章10節。
So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
Do not fear, I will help you.
恐れるな、私があなたを助けるよ。
From these verses we can see that the command in the Bible to not be afraid is much more than just a command.
そしてこの聖書の中で出てくる恐れるなっていう言葉、命令を受け取るときにそれは命令以上のものだということがわかります。
It's an invitation from our loving heavenly Father to put our trust in Him and to cast all our cares upon Him.
それは神様からの招待状みたいなもので、すべての心配事を渡しなさい。そして私があなたをケアするよということを言ってくれてるんですね。
So the way to defeat fear is to put our faith and trust in God.
そしてその恐れを打ち倒すには私たちの神様に対する信仰を置いていくことになります。
Psalm 46 verses 1 to 2、
詩編の、46編1節から2節。
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear.
神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。
So Lloyd mentioned this a couple of weeks ago, and I think it's worth remembering and repeating.
ロイドが、このことを何週間か、2週間前にメッセージの中で教えてくれた箇所なんですけれども、これは私たちが覚えておく価値があるものだと思います。
No matter what you're going through in life, no matter what you're afraid of, if you believe the first verse of this psalm, you will not be afraid.
私たちが人生のどんなところを通っていても、どんなことを恐れていても、この詩篇の最初のところを覚えていると、恐れる必要がなくなるんです。
What if I lose my job?
私の仕事どうなるの?
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
What if I get cancer?
もし癌になったらどうしよう?
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
でも、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。
Please repeat it until you believe it.
私たちが信じれるまでこれを繰り返し繰り返し言ってください。
Therefore we will not fear.
それゆえ私たちは恐れないんだと。
Don't focus on your problem. Focus on God.
自分の問題に目を向けるのではなくて神様にフォーカスを置きましょう。
We can learn this from Peter as well, right?
そのことをペテロからも学べます。
It's in verse 30.
30節。
But I'll just summarize it as that, When Peter saw the wind, he was afraid and began to sink.
マタイの福音書14章のところですけれども、そのペテロは風を見て恐れて、そして沈み始めたんです。
So Peter took his eyes off Jesus.
ペテロはイエス様から目を外してしまった。
While he was focused on Jesus, he was able to walk on water.
でもペテロがイエス様に目を向けている間は水の上を歩くことができたんです。
But when he turned his eyes to the storm, he was afraid and began to sink.
でも目を今度は嵐の方に向けてしまうと恐れが入ってきて、そして沈み始めたんです。
So we all go through storms in life.
私たちみんな人生の嵐の中を通ります。
Financial storms.
経済的な嵐。
Family storms.
家族の問題の嵐。
Work storms.
仕事の嵐。
Health storms.
健康上の嵐。
Don't focus on the storm. Focus on Jesus.
でもそのような時でもその嵐に目を向けるのではなくてイエス様に目を向けてください。
Jesus comes to the disciples in the midst of the storm, and the first thing he says, "Do not be afraid."
イエス様は弟子たちがその嵐に遭っている時、その中に来てくださって、最初に言った言葉は恐れないでっていう言葉だったんです。
So when the storm comes, you have to decide fear or faith.
この嵐に遭うとき、私たちは恐れるのか、それとも信仰を持つのか、どちらかを選ばないといけません。
Fear is what happens when all you see is the storm.
恐れは何で出てくるかって言ったら、その嵐だけに目を向けてるからなんです。
Faith is what happens when you see Jesus in the midst of the storm and ruling over the storm.
でも、私たちがその嵐の中でイエス様に目を向けて、そしてイエス様がその嵐を克服する力を持っておられることを目を向けると信仰が出てきます。
So there's another instance in the Bible where Jesus immediately calms the storm.
イエス様が聖書の中ですぐにこの嵐を沈められた場面もあります。
But notice here, Jesus didn't calm the storm. He actually called Peter out into the storm.
でも今回のこのペテロの話の場合ではイエス様は嵐を沈めずにペテロに嵐の中に出てきなさいって呼んだんです。
So sometimes Jesus will miraculously calm the storm in your life.
ある時はイエス様は本当に奇跡的にその一瞬で嵐を沈める時もあります。
But oftentimes he does something equally miraculousWhich is he stills our hearts in the midst of the storm.
でも他の場合、多くの場合は神イエス様はすごく奇跡的なことを私たちの心の中に起こしてくださって、私たちのこの状況が嵐の中にあっても平安を与えてくださる。
So all he asks is that we rest in the belief and have faith in the fact that he has power over the waves. All he asks is that we believe that he has power over the waves.
神様がイエス様が私たちに望んでいることはイエス様がこの嵐をも乗り越える力を持っておられること、そのことを信じてほしい。
Like it says in verse 27, it is I, do not be afraid.
この14章の27節にイエス様は私だ、恐れることはないって言われました。
So what Jesus is saying here is, you're not alone.
ここで言ってるのはイエス様はあなたは一人じゃないよっていうことなんです。
I'm here with you in the midst of the storm.
この嵐の中でも私はあなたと共にいるよっていうことを伝えてるんです。
Sometimes we pray, Jesus, take the storm away.
ある時は私たちは神様ここからこの嵐を私から取り除いてくださいって祈る時はあります。
And Jesus replies, No, you don't need me to take the storm away.
でもイエス様はこう答えるんです。私がこの嵐を取り除く必要はないよ。
What you need to do is draw near to me so that I'm with you in the midst of it and can help you navigate your way through it.
あなたが必要なのは私のところに近づいて、そして私がこの嵐の中を導くことを信頼していればいいんだよって伝えているんです。
So fear is you trying to control the outcome.
と私たちがこの状況をコントロールしようとするときに恐れというものが出てきます。
Faith is trusting God to control the outcome.
でもその結果を神様がコントロールしてくださるということが、それを信じるときが信仰になります。
But how do we know we can trust God?
じゃあどうやったら私たち神様を信頼できていくか。
To defeat fear, we put our faith, trust, and hope in God, and focus our attention on Him rather than our problem.
私たちが恐れをどのように打ち勝てば、打ち倒していけばいいのかっていうのは問題ではなくて神様に目を向けることなんです。
But how do we know God really cares? How do we know He will look out for us?
じゃあどうやったら神様が自分たちのことを気にかけてくれてるよ、私たちのことを助けたがってるよということを知ることができるでしょうか。
The answer to this is found in Romans chapter 8, verse 32.
でそれに対する答えはローマ人への手紙の中に書いてるんですね。ローマ人への手紙の8章32節。
He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things?
私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
So he spared not his son for you.
神様は私たちにご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださったんです。
He's already sacrificed everything for you.
すべてのものを犠牲にしてくださいました。私たちのために。
So how then will he not provide for all our everyday needs?
ということは私たちの毎日の必要なものを神様は必ず与えてくださるということです。
He's already proven beyond all doubt that he cares for you.
私たちの疑いを超えてもう私たちのことを本当に気にかけてるよということを証明してくださっています。
He loves you more than you can ever think or imagine.
私たちが思いもつかないようなぐらい私たちのことを愛してくれています。
He wants only the best for you.
私たちに対してのベストを願っておられます。
So he can be trusted to take care of you no matter what you're going through.
私たちがどんなところを通っていたとしても、神様は信頼に値する方です。
1 John 4, verse 18.
第一ヨハネの手紙4章18節。
There is no fear in love, but perfect love drives out fear. そこまで。
愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。
Faith in God's perfect love for you will cast out all fear from your heart.
神様の全く愛に信頼していくときに、私たちの心の中の恐れが出て行きます。
When Peter is living by faith, he's literally walking over his circumstances.
ペテロが本当に神様を信頼していたときは、文字通りその状況の中歩いていくことができました。
When he lives by fear, he's sinking into his circumstances.
でも恐れに飲み込まれた時にその状況の中に沈み込んでいきました。
So fear caused Peter to sink.
恐れがペテロを沈み込ませたんです。
And it will cause us to sink as well.
私たちをも沈み込ませます。
It will sink your marriage, it will sink your family, and it will sink your business.
結婚の中でも家族の関係の中でもそしてビジネスの中でも私たちを沈み込ませるんです。
It will sink your joy, it will sink your hope, it will sink your soul.
喜びもそして希望もそして私たちの魂ですら 沈み込んでいくんです。
But perfect love drives out fear.
でも全く愛は恐れを締め出します。
Jesus loves you perfectly.
イエス様は完全に私たちを愛してくださっています。
He will protect you.
私たちを守ってくださる。
He will provide for you.
私たちに必要なものを備えてくださる。
He will care for you.
私たちを気にかけてくださる。
And faith in this love.Will cause you to rise above your circumstances and trust in Him who delivers us.
そしてこの愛を信頼していくと私たちが will cause us to rise
above.
この状況の上を歩けるように立ち上がらせてくださいます。
So the only solution to our fear is to look to Jesus and have faith in His perfect love, which casts out all fear.
私たちの恐れに対する解決策というのはただただもう神様を信頼していくこと、そしてその愛を信頼していくとこの愛、恐れが締め出されていきます。
The worst decisions you'll ever make in your life will come from fear.
私たちの人生の中で一番最悪な状況に陥ることはもう全て恐れから出てきます。
What will people say? What will people think? This is fear of man.
人はどういうかな、どう思われているのかなということは人間の恐れ、人の恐れですね。
I wish I hadn't done that. How could things have been better if I didn't make that mistake? This is fear of the past.
あれやらんかったらよかったとか、あんなことしんかったらこうならんかったのにとかっていうのは過去の恐れ。
What will the outcome be of my current situation? How can I control it? How can I manipulate the circumstances?This is fear of the future.
この状況どうしたらいいの、どうやったらうまくいくのっていうことは将来の恐れ。
So the worst decisions you'll ever make will come from this fear.
Worst
decisions you ever make from this fear.
この最悪な決定っていうのは恐れからなすものです。
The best decisions you will ever make will come from faith.
でも私たちが、最善の決断をすることができるのは信仰から来るものです。
So, through faith, you find the courage to take on new challenges and accomplish new goals.
この信仰を通して私たちは新しいことを成し遂げることができたり、成功へと導くことができます。
So, when we make decisions out of fear, we start sinking.
私たちが恐れによって決定をしていくと沈み込んでいきます。
Your anxiety goes up and you only become more fearful.
不安がどんどん出てきて、そしてもっと恐れに飲み込まれていく。
But when we make decisions out of faith, we find peace.
でも信仰に基づいての決定をしていくとそこには平安が出てきます。
So just for example,
例えなんですけれども、
Let's sayI'm afraid of someone breaking into my house.
例えば誰かが自分の家に泥棒に入ってきたらどうしようっていう恐れがあるとします。
Okay, I'm going to put new locks on all the doors.
とりあえずじゃあドア全部に新しい鍵をつけていこう。
But what if they come through the windows?
でも窓から入ってきたらどうしよう。
Okay, I'll put bars on all the windows.
じゃあ窓に全部格子をつけていこう。
ButWhat if I lose my keys and they're able to open the locks?
じゃあでももし自分がこの鍵なくして泥棒さんが鍵開けて入ってこられたらどうしよう。
どうしよう。
どうしよう。どうしよう。
You see, decisions based on fear lead only to more fear.
ここから分かるように恐れによって決定していった事故、それにはどんどん恐れが上乗せしていくのが分かりますね。
But decisions based on faith lead to peace.
でも信仰に基づいて決定していったことは私たちを平安に導いてくれます。
So we focus on Jesus in the midst of the storm.
私たちが嵐の中にいるとき、イエス様にフォーカスを置いていく。
And we pray, Okay, Jesus, I'm afraid right now.
もうイエス様、今私恐れてます。
I'm scared someone might break into my house.
もしかしたら誰かが泥棒に入ってくるかもしれないと恐れています。
Jesus, what should I do?
イエス様どうしたらいいですか？
And Jesus says,
そしたらイエス様こう言うんです。
I love you more than you could ever know.
あなたが分かっている以上に私はあなたのことを愛しているよって。
I will protect you.
あなたを私が守るよって。
I will care for you.
あなたのことを気にかけているから。
You are precious and valuable in my sight.
あなたは私の目には高価で尊い人だ。
I will not allow any harm to come to you outside of my perfect plan for nothing but the best for you.
の悪い私の計画外の悪いものがあなたに来ることを私は許してないよって。
So just lock your doors and go to sleep.
だからもうちゃんと鍵かけて寝ればいいのよってイエス様は言うんです。
And that bit about locking your doors, it's not because we're overwhelmed with fear.
ただ恐れに支配されてるから鍵をかけて眠るっていうわけじゃないです。
It's just because it's the normal, sensible thing to do.
もうほとんど常識で考えたら普通に鍵かけて眠るですよね。
So this is all under my second point, right?
でこれはノートで言うと第2ポイントのところなんです。
The first point was, what is fear?
で一番目のポイントは恐れとは何でしょうかっていうところでした。
So fear is a lack of peace in our hearts, and it's the opposite of faith.
恐れとは心の中に平安がないことで、そしてその信仰の反対のもの。
And the second point, how do we defeat fear?
じゃあ2番目はどのように恐れを打ち倒すか。
So the first method is we choose to focus on God instead of focusing on our problems.
一番目の方法といったら、それは問題にフォーカスを置くのではなくて、神様にフォーカスを置くことです。
And the second method is to defeat fear, we should prioritize.
で、二番目の方法としては、この恐れを打ち倒すにはまず優先順位を決めることです。
So fear of the future causes anxiety in the present.
と将来の恐れによって今の不安っていうものが出てくる。
This anxiety splits our energy between today's priorities and tomorrow's problems.
そしてこの あれ？
この不安は今日のすべきことより明日の想像上の問題エネルギーを。
今日やらないといけないことに費やすべきエネルギーを明日の不安と一緒にもう半分に分けてしまうということです。うん、
So instead of focusing our energy on what needs to be done today, we waste it by worrying about tomorrow.
今日やるべきことにエネルギーを全部注ぎ出すのではなくて、それよりも明日のことどうしようという恐れで、そっちの方に力が盗まれてしまうんです。
So worrying about tomorrow robs us of today's peace.
明日のことを心配していくと、今日の平安が盗まれていきます。
Matthew 6, verses 31 to 34.
マタイの6章31から34節。
So do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.Each day has enough trouble of its own.
そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。
So from these verses we can see that to defeat fear we must prioritize first God's kingdom and God's plan.
ここから分かるように、この恐れを打ち倒すにはまず私たちが神の国と神の義を求める。
So this God's kingdom, to prioritize God's kingdom and God's plan is to put Him first in your life.
神の国とそして神様の御心を優先順位に置くっていうことは、私たちの人生の中でまず神様を第一にするっていうことです。
And then the second thing we see in verse 34 is that we are to prioritize today over tomorrow.
そして34節でわかるのは、明日のことではなくて今日のことを優先するっていうことです。
So another example, Say an 8-year-old comes to you and says, oh, I'm so worried I don't have a pension plan. What should I do?
でもう一つの例ですけれども、例えば8歳の子供が自分のところに来て、ちょっと年金の問題、年金の計画全然ないんだけど、どうしようっていうことを言ってきたらどうしますか？
Your first response would be, you're too young to worry about that. It's not time to worry about that yet.
皆さんの最初の反応っていうのは、いや、あんたはそんなことす、そんなことを考えるんですよ、若すぎるでしょって言うと思うんですね。
When the time comes, you'll know what to do.
時が来たらどうするべきかということが分かるようになります。
And God is saying the same thing here in these verses.
神様は同じことをこの御言葉を通して語っています。
When the time comes, God will tell us what to do.
時が来たら神様がどうするべきかを教えてくれる。
Each day has enough trouble of its own.
そのロークはその日その日に十分あります。
We're not designed to carry a lifetime of burdens in one day.
一日で人生すべての重荷を私たちは背負うようにはデザインされていません。
So God tells us what to do one day at a time.
なので神様は毎日毎日その日その日に何をするべきかということを伝えてくれるんです。
Hebrews 4 verse 16.
ヘブル人への手紙、4章16節。
Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
God gives us grace to help in our time of need, not before we need it.
の私たちが必要とする前にはその助けの恵みっていうものを神様は与えてくれないんです。
I don't know what I'll do if my husband dies.
夫が死んだらどうしよう。
You will at the time. We find grace to help in our time of need.
でもその時に亡くなった時に神様はそれを助ける恵みを与えてくれます。
When all my children leave the house, I don't think I can take it.
子供たちが出てたらもう私無理。
God will give you the strength when the time comes. We find grace to help in our time of need.
でも神様はその時が来たらそれを乗り越えるだけの力、そして助けとなる恵みをその時に与えてくれるんです。
In the Old Testament, God sent the Israelites bread every day, but they were commanded to only collect enough for one day.
旧約聖書では神様はイスラエルのために1日1回だけそのマナーを取りなさいって、1日1度だけって言われました。
Because outside of that, they were to trust God.
その他は神様を信頼するように言われてたんです。
Let's meet today's problems with today's strength. Meet today's problems with today's strength.
今日の問題は今日の力で向き合っていきましょう。
You don't have tomorrow's strength yet.
まだ私たちは明日の力はいただいていません。
Forget the past.
過去を忘れて。
Trust God for the future.
将来のことは神様を信頼して
Focus on today.
今日にフォーカスを置きましょう。
So this is the second key to defeating fear.
これが恐れを打ち倒すもう2番目 の鍵となる言葉です。
That's to prioritize.
それは優先をするということです。
Prioritize God's will for your life and prioritize today over tomorrow.
神様の計画に優先順位を置くこと、そして明日ではなく今日を優先に置くということです。
So this brings me to my third and final point.
そして最後 のポイントに導かれていきますが、
This is the result of defeating fear.
恐れを打ち倒した結果はどうなるか。
This is the motivation for defeating fear.
それは恐れを打ち倒す動機となる ものです。
When we find victory over fear by focusing on God over our problems and by prioritizing God's will and today's responsibilitiesover tomorrow's uncertainties.
はい。
すいません。
ちょっと待ってよ。もう一回。どこだ？
When we focus on God over our problems.
私たちが問題よりも神様にフォーカスを置いていくとき。
And when we prioritize God's will over and today's responsibilities.
今日の責任と。そして今日やるべき責任と、そして、神様のプランに優先順位を置いていくと、
When we do this,
それをしていくと、
number one will be more successful.
その結果は一番目、それはもっと成功が出てくるということです。
Because when we're focusing on God's will for our life, we're doing what we are designed and appointed by God to do.
なぜなら神様のプランに私たちがフォーカスしているということは、私たちが作られた通りに、そして私たちがしなさいと言われた通りに生きていることになるからなんです。
So obviously when we do this, we'll be more likely to experience success.
そうしていくと明らかに私たちは成功へと導かれていきます。
Rather than if we're just making our own path based on fear of the future and fear of what people might think of us.
過去の失敗とか人にどう思われるかなっていうことを考えるのではなくて、
Rather than doing something which we were not designed or appointed by God to do.
神様に言われてないことをするのではなくて。
Also, when all your energy is focused on what you need to accomplish that day. エネルギーをその日のために用いたら。
エネルギーをその日のために用いていくと。
You're also more likely to experience success.
もっと私たちは成功を体験するようになります。
And so for this example, I could use from my own life of studying Japanese.
で、このことに関しては私の日本語の学びの体験からお話しできると思うんですね。
So firstly, I know this is what God has called and appointed me to do.
で、まず最初に自分が分かっていたのは、このことが神様から示されてやるべきことなんだっていうことでした。
So I know I'll be more successful than just if I decide to study German.
例えば、ドイツ語を学ぶよりもこの日本語を学ぶということは神様から示されていることなので、それをやると成功していくということが分かっていました。
Also, I have no fear about never being able to master Japanese.
また、なんていうの、その日本語をマスターできなかったらどうしようというそういう恐れもなかったんです。
I have complete peace about studying Japanese because I know God will help me accomplish His will.
神様がこの自己自身の御心を成し遂げるために助けてくださるということをすごく確信していたので、すごい平安がありました。
So God's not going to help us to accomplish anything outside of His will for our lives.
私たちの人生の中で神様の御心ではないことを助けることは神様はされない。
So I focus on God over my problems.
なので私は自分の問題ではなくて、それ以上に神様を信頼することを選びました。
Secondly, I focus on the task at hand for each day.
そして2番目にやったことは、毎日与えられたその仕事にフォーカスを置くっていうことでした。
I focus on studying one chapter of my textbook for that day.
その日にこのテキスト教科書のその日の分だけ、そこだけにエネルギーを注ぎました。
Which makes me more successful than say if I worried about, oh, I still can't read a newspaper, I need to try and read a newspaper.
そうしていくと、その、もっと、成功していくんですね。それではなく、それと同時に、その、なんていうの、新聞読めなくなった、新聞が読めない、どうしようっていうそういう不安もなかった。そこではなくて、毎日のやるべきことをやっていくから成功していくっていう平安があったんです。
So if you're able to defeat fear, you'll have more success.
この恐れを打ち倒していくと、もっと成功へと導かれていきます。
You'll have more joy.
もっと喜びが出てきます。
You'll have more peace.
そしてもっと平安が出てきます。
You'll have more comfort.
して、comfort、慰めが出てくる。
And you'll have more love for other people.
そして、周りの人に対する愛も出てきます。
Yeah, the Bible says 2 Corinthians 1 verse 4.
第2コリント人への手紙の、1章4節。
So this is about God who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God.
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
So you can say that fearful people are actually selfish people.
ね、ここから言えるのは、 恐れに満ちている人っていうのは自己中な人、わがままな人って言えます。
Why? Because they're absorbed in their own worries and problems, which means
なぜなら彼らはその恐れの中にも夢中になっているとか没頭しているとかもう頭いっぱいなんです。恐れで
They're worried about their own problems, so they're not able to help anyone else in their problems.
自分の問題で頭がいっぱいなので他の人を助ける余裕がない。
Fearless people, however, are able to comfort others with the comfort they themselves receive from God.
でもその恐れがない人っていうのはもう神様から受けている慰めを持って他の人を慰めることができるんです。
So this is another motivation for defeating fear in our lives.
でそのことは私たちの人生における恐れを打ち倒していきたいっていうそういう動機になっていくと思います。
This is another result of defeating fear in our lives.
そして私たちの人生の中での恐れを打ち倒していく方法にもなっていきます。
Finally, you'll have more strength, courage, and confidence.
そして最後に私たちはもっとその力と自信と勇気をいただくことができます。
Psalm 27, verse 1.
詩篇の27編の1節。
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?
主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦。誰を私は怖がろう。
So you'll be free from the fear of man.
私たちは人の恐れからもう自由になります。
Fear of what people might think about you.
この人にどう思われるのかなとか。
Fear of what people might say about you.
どういうふうに言われるのかなっていう恐れから
Fear of what people might do to you.
誰こんなことされたらどうしようっていう恐れから自由になります。
You'll be confident, you'll be strong, and you'll be courageous.
すごく自信が出てそして力強くなりそして勇気が出てきます。
So just to summarize the whole message.
でこの全部のまとめをすると
First point, what is fear?
でまず第一番目のポイントは恐れとは何か。
Fear is a lack of peace in our hearts.
心の中に平安がないこと。
It comes in many forms.
いろんな形で出てきます。
It's the number one problem facing society today.
今日の社会が直面している第一番目のポイント、問題です。
And it's the number one thing we're commanded not to do in the Bible.
そして聖書の中で第一番目に命令されている神様からの言葉です。
It's the opposite of faith.
と信仰の反対です。
Faith in God.
神様に対する信仰。
Faith in His love for you.
神様の皆さんへの愛に対する信仰。
Faith in His promises.
神様の約束に対する信仰。
Faith that He cares for you and wants only the best for you.
私たちのことを気にかけて私たちに対してのベストのことを思っているっていうことに対する信仰。
Second point, how to defeat fear.
で、2番目は、どのように恐れを打ち倒すか。
First,We focus on God over our problems.
まず第一番目に私たちの問題ではなく神様にフォーカスを置く。
We look to Jesus instead of looking to our circumstances.
状況を見るのではなくてイエス様を見る。
We cast all our cares upon Him because we know He cares for us.
神様が私たちのことを気にかけてくださっているから私たちの心配事を神様に預ける。
And we know He is the one with power over the storm.
そして神様だけがこの嵐をもう治めるそれ以上の力を持っておられる。
Secondly, we prioritize.
でも2番目の方法というのは優先を設けていく。
Prioritize God's will.
神様の計画、御心に優先を置いていく。
Prioritize His kingdom and His purposes.
神様の義と、神様の御国と神様の目的に優先順位を置いていく。
We prioritize His plan for our lives, and we prioritize today's tasks over tomorrow's anxieties.
明日の心配ではなくて今日のやるべきことに優先順位を置き、神様の御心に優先順位を置いていく。
And finally, last point is the result.
で、その最後のポイントはその結果どうなるか。
The result of defeating fear is number one. We'll experience more success.
No.恐れを打ち倒した結果の勝利の人生に導かれて一番目に経験することはもっとたくさんの成功。
We will have more joy.
もっとたくさんの喜び。
We will have more peace.
もっとの平安。
We will have more power.
もっとの力。
More strength.
もっとの
強さ。
力強さ。
And we will have more confidence.
そしてもっとの自信が出てきます。
But most of all, we'll be better equipped to love other people.
でも、もっと何ができるかって言ったら、他の人を愛せるように準備ができていくっていうことなんです。
I'm just going to close in prayer.
で、祈りで終わりたいと思います。
Dear Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you that, as Christians, we have absolutely no reason to fear.
私たちがクリスチャンとして、恐れを抱く必要がないということがあって、本当に感謝します。
Thank you that you love us.
私たちのことを愛してくださってありがとうございます。
Thank you that you care for, provide, and protect us.
私たちのことを気にかけ、必要なものを与えて守ってくださることを感謝します。
Thank you that you don't allow anything in our lives outside of your perfect plan for our lives.
私たちの人生の中であなたの完全なご計画以外のものを私たちの人生に入ることをあなたが許していないことを感謝します。
And, help us going forward, help us to remember this in our daily lives.
私たちの毎日の生活の中でこのことを今日学んだことを本当にしっかり覚えていくことができるように助けてください。
Pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。